台風が接近をしております。まあ、本来台風は西から東にだいたいこうコースを取るわけですけれども、まあ今回は東の方からこう西に向かって、まあ関東、関西、そして九州の方に向かってきております。西日本の水害が発生してまだ間もないわけですから、まあ、大きなまた被害が出ないことを祈るものであります。さて、使徒言行録をご一緒に学んでおりますけれども、イエスの弟子のペトロがエルサレム神殿の美しい門のほとりに置かれていた足の不自由な人に、金銀は私にはないけれども私にあるものをあげようと、ナザレ人イエス・キリストの名によって歩きなさい、このように語りかけることによって、生まれて以来40年間歩いたことのなかった一人の男の人が立ち上がって歩き始めた。でそういう大いなる出来事を、まあ、前回学んだわけです。でその後に行われた初代教会におけるいわゆる2番目の説教が今日の12節から始まってまいります。でこのペトロの説教が行われた場所はソロモンの回廊と呼ばれる場所であり、まあ、これはエルサレム神殿の、まあ、外の庭の東側に位置していた、まあ、廊下であったと言われているわけですが、ヨハネ福音書の10章の23節を見ると、かつてイエスもまたこのソロモンの回廊で説教をなさった、御言葉を語られたということがこの分かります。ですからかつてそれを聞いた弟子たち、それはその時本当に大きなこの心動かされる経験をしたんでしょうけれども、でその時イエスの説教の聞き手であったこの弟子たちが今、イエス亡き今です、その今度は語るものとなっている、語り手となっていると、すなわちイエスが私たちの救い主であるということを人々に述べ伝える説教者に今まさに変えられたということを、この状況的なこの設定から私たちはまず受け止めることができるだろうと思うんです。でこの、まあ、初代教会における2番目の説教はこの3章の終わりまで続きますから、私たちは今日その前半部分を学ぶということになります。2章のあのペンテコステの出来事の直後に行われたいわゆるペトロの最初の説教と、それから今日のこの2回目の説教ですね、足の不自由な人が美しい門のほとりでこう癒された、その後に語られた今日のこの2番目の説教、この2つの説教を呼び比べてみると、そこに共通しているものは、1番目の説教も2番目の説教もそれは単なる頭の中で考えた観念的な話ではないわけです。最初の説教は聖霊が下るという、そういう大いなる体験をした弟子たちであります。そしてこの2番目はナザレ人イエス・キリストの名によって歩き出すという大いなる出来事が起こった直後にこのメッセージが語られているということです。その意味である人はこれを言葉の出来事だというふうに呼んでいるわけですけれども、でそういうところがこのペトロの1番目の説教と2番目の説教に、まあ、共通している事柄であるということができるだろうと思います。 本来説教というものが持っている特色というか、あるいは性格というものを、このことは私たちに伝えていると思うのです。説教というのは何か哲学的な論理とか、あるいは観念的な話がなされるということではなくて、彼らが経験した出来事の告知であるわけです。何か説教というものは推測しながら、想像しながら、この良いことを人々に伝えていくということではなくて、イエス・キリストの出来事に関わっている、イエス・キリストにこの自分が出会って、そして自分の中に起きた変化とか変革とか、イエス・キリストによって与えられたこと、得たこと、あるいは体験した出来事、そういうものが人々にこう伝えられていく、あるいは告知されていく、それがまあ本来説教というものが持っている基本的な性格であるというふうに言うことができるだろうと思うのです。先週学びましたように、この美しい門のほとりに置かれていた人、まさに人間でありながら置かれていたということですから、もう物体のようなものとしてそこに置かれていたわけですけれども、そしてそこを通る祈りのために神殿に登ってくる人々から施しを受けて、彼は生計を立てていたわけです。40年間人前で一度も歩いたことのなかった人が突然立ち上がって歩き始めたわけですから、それを目撃した人たちは当然驚いたに違いないわけです。また癒された本人も信じられない、そういう出来事であったと思うのです。彼はこのペトロとヨハネが祈りのために神殿に登ってきた時に、いつも誰にでもするように、わずかでもその施しを受けることができればありがたいと、そう思って物乞いをしたわけです。これたまたま昨夜家族で食卓を囲んでいた時の話なんですけれども、中東のドバイではですね、物乞いをすれば、2日で30万円、1月あたり80万円になるともらえると三男が言うわけです。で、それを聞いた長男がですね、そうなるともう物乞いするどころかもうすぐ金持ちだよっていうふうにこう言うわけです。まあ、最近はまあ子どもたちも容易にあのインターネットですぐこうゲーム機なんかでもパッパッとこう調べて、それを調べることできますから、すぐそれをこうまた私にその場で見せてくれたんですね。まあ子供ながらに興味があったんでしょうけれども、確かにその写真にはひざまずいている人の前にお札の山がこうそこにある。そしてその物乞いの人はお金を恵んでもらって、さらに5つ星ホテルに泊まることができるというですね、まあ、このドバイ、中東のドバイ、オイルマネーで、まあ、潤っているわけですから、まあ、あの砂漠のど真ん中に超高層ビルがこう立っている、そういう光景を私たちは目にすることができるわけです。あまり一生懸命働かなくてもお金をもらって楽をして、ある意味楽をして生きることができる。で、それはある意味、まあ、私たちの社会では驚くべきことでしょうし、あるいはこの魅力的なことであるからですね、子どもの目にその記事が止まったんだろうと思うんです。ついには三男がこの夏休みドバイに行こうというふうに言うんですけど行きませんけれども、まあ、あの2000年前ですね、あのイエスのその弟子たち、彼らは、決してお金がなかった、お金持ちではなかった。ですからこれも学びましたように、 いわゆる共産生活を彼らは送っていたわけです。持ち物を共有しながら、この共に生きていた。ですからここでペトロが、金や銀は私にはない、こう言ったわけですけれども、これはこの足の不自由な人にとってですよ、このペトロたちの存在はお金を持っていないんだったら何の意味もない、他のものをあげようと言われてもそれはありがたくも何ともないことであったと思うのです。しかしまさか自分の足が治って歩いて行けるようになるなどとはこの一人の男の人は思ってもなかったでしょうし、また治りたいという願いも持っていなかったのではないだろうか。でしかし思いがけず今この人はペトロとヨハネによって歩けるようになった、そういう一つの奇跡がそこでなされた。で聖書はやはりこういうことを通して、人を真実に生かすものは一体何なのか、今日の箇所にもあります命の導き手は誰であるのか、お金であるとか物なのか、それとも目に見えない、さらには手で触ったり掴むことのできない全く別のものなのか、でそういう問いかけを私たちにしていると思うのです。予想も期待もしなかったこの出来事は周囲に大きな驚きをもたらしました。でそしてそれは癒された本人も驚きであったでしょうし、それを見ていた人たちも当然驚いた。そしてさらには、私には金銀はないけれども私の持っているものをあげようと言って病を癒すことのできた弟子たちこそが何よりも一番驚き恐れを持ってこの出来事を受け止めたのではないだろうかと思うのです。マルコによる福音書の9章にイエスがこう山の上に登られてこうお姿が変わる、いわゆる山上の変貌の記事が記されています。イエスが12人のうちのこう特別な弟子たち、ペトロとヨハネとヤコブという弟子を連れて高い山にこう登っていかれた時にイエスの姿が変わりました。でそれはイエスの復活の栄光の姿というものを予告する事件として聖書の中で、大変有名な話であるわけですが、イエスとペトロとヨハネ、この中心的な弟子たちが山に登り、イエスと共に山に登り、残りの弟子たちが下で待っていた時に、その弟子たちのところに霊に取りつかれた子供を連れた父親がやってきて、この子を治してほしいと願い出たことをマルコ9章は記しております。でところが弟子たちはこの人を治すことができなかったわけです。聖書を読むと弟子たちは2人ずつイエスによって各地に派遣をされ、そして御言葉を語る権限と数々の奇跡を行う力をすでに与えられていて、彼らは各地でいろんな働きをして戻ってきて、このその報告をした直後の事件がこの出来事であったわけです。地上に残されていた弟子たちは一人の人を癒すことができなかった。やがて山から下ってきたこのイエスにこのそのことをこう報告し、弟子たちはイエスに向かってなぜ私たちはあの人を癒すことができなかったのでしょうかとこう質問をいたしました。するとイエスはこの種のものは祈りによらなければ決して治すことができない、 そういうことをこうお答えになるとともに、なんと信仰のない時代なのかとこう嘆かれた、そういう話が記されております。結局直すことができなかったのには弟子たちの不信仰というか、そこにはおそらく自信のなさがあり、イエスがいないところで、あるいはペテロ、ヨハネ、ヤコブという主だった弟子たちがいないところで、一人の病人が連れてこられた時に、彼らは慌てふためき信仰が揺らいだためにこの人を癒すことができなかった。でそういうことを記しているわけです。弟子たちは癒しの技を行うことができなかったという、そういう苦い経験というものを過去に持っているわけです。その意味でも本当に弱い弟子たちであります。しかしそういう苦い経験をした弱い弟子たちが、イエスの十字架と復活の後、あのペンテコステの日に聖霊を受け、そしてそれをきっかけとして彼らは新しく歩み始め、今40年間一度も歩いたことのない男の人を歩かせることができた、イエス・キリストの名によって立ち上がらせることができた。それは本当に弟子たちにとって大きな驚きであったでしょうし、でそのことのゆえに非常な恐れというものを彼らは抱いたに違いないと思うのです。同時にペトロやヨハネは、その癒しの力はどこから来たのか、それは自分の持っている力とか自分の持っている能力によったのではなくて、自分たちが受けた聖霊による力なのだと、自分の中にある力ではなくて自分を通して働いてくださった神様の力、まさにナザレ人イエスの名、それがこの大いなる奇跡をなさしめたのだと、彼はそのことをここで悟りながら、それをいわば証言として、あるいは説教としてここに語っている、それが今日の箇所なんだろうと思うのです。ですから最初に申し上げたこの初代教会における一番最初の説教も、今日の2番目の説教にしてもです。そこで語られていることは、弟子たち自身が変えられたその喜びと感謝が語られている、これが使徒言行録が私たちに示す説教の一つの特色であるということができるだろうと思うのです。12節を見ると、ペトロはですね、イスラエルの人たち、こう呼びかけております。そしてこの呼びかけは、このペトロの一番最初の説教である2章の22節にも同じ言葉が出てきますし、さらにはこの後の5章の35節とか13章の16節にも見られる、そういう言葉であります。イスラエルの人たち、最初の説教はこういう言葉で語り始められた。でそこには、今イエスを主と信じて新しくスタートする教会、キリスト信者の群れこそが新しいイスラエルであるという主張がここにあるわけです。旧約聖書の時代の古いイスラエルに対して、今新しいイスラエルである教会が誕生した。神の救いの歴史っていうのは、旧約の時代から歴史の中で一貫して続いているのだと。旧約時代は予言の時代であったんだけれども、今まさにイエス・キリストがこの世においでになったことにより、 旧約の預言が成就した、でそういう新しい救いの時に今我々は生かされているんだと。だから新しいイスラエルの人たちよというふうにペテロはここで呼びかけているということであります。でそしてペテロはイスラエルの人たちをなぜこのことに驚くのですかとこう語っております。それは40年も歩けなかった人が弟子たちによって癒された。ペトロはこの大いなる出来事がなぜ起きたのか、あるいはその力がどこから来たのかを知っていた。癒しの事実というものは、それはある根源的な事実を指し示しているわけだし、そこから全てのことが理解されなければならない。いわば今その目の前で起きている一つの出来事を単なる一つの現象として捉えるのではなくて、その現象のその根源にあるもの、なぜそういうことが起こったのかをこの理解しようとするというか、でその時に弟子たちにとってはですよ、それはただ単なる驚くべき不思議な出来事ということではなかったと思うんです。イエスが私たちのために死んでくださった、そして私たちのために復活して生きてくださっている、このイエス・キリストの根源的な事実の中で今一人の人が病を癒され歩き始めるようになった。でこのことを私たちが正しく理解することができるならば、それは単なる驚きとか単なる不思議なことということにとどまらない。ペテロはそういうことをここで明らかにしていると思うのです。イスラエルの人たち、なぜこのことに驚くのか、そこに働いているイエス・キリストの力、あるいは神の力、そこに私たちの目を向けようではないか、ペトロはこのように私たちに訴えかけているのではないでしょうか。40年歩けなかった人が今歩いた、そのことのみに驚きの目を持って見つめている人々の目を、いわばその人から、そうではなくてイエスの死と復活の出来事へと目を向き直させようとしている、これがペテロであります。あの十字架につけられ殺されたイエスが復活して、私たちの救い主として、主として私たちの前に立っておられるではないか、共に歩んでおられるではないか。一人の人が癒されたという具体的な出来事から始まって、主が我らと共におられる、神はイエスを死人の中から復活させられた、そして今私たちの前に立たせてくださっている、この大いなる出来事に共に目を向けようではないかとペテロは呼びかけております。目の前の一つの現象に驚いたり怪しんだり恐れたりするのではなくて、私たちはもっと真実に恐れなければならないもの、より根源的なものに目を向けなければならない、これがペトロの2番目の説教であります。で、説教はもちろんこの世のこととか、あるいは日常のさまざまなことに触れていかなければならない部分があるわけですけれども、しかしそこにだけこうとどまるのではなくて、そのことを通してもっと根源的に、あるいは本質的に、神様が私たち一人一人のためにこの世界の歴史を貫いて、そして成し続けてくださっている大いなる恵みの技、すなわちイエスが我らの救い主であり、イエスが今も生きて私たちを顧み導いてくださっている、そのことに 私たちの目を向けさせていく、これがペトロの2番目の説教であります。ですからペトロはここでこの一人の人を癒した自分の力を誇っているわけではないんですね。そうではなくて、聖書の神様、アブラハム、イサク、ヤコブの神は歴史を貫いて働き続ける救いの神であり、イエスに栄光をお与えになった神である。で、その栄光は復活という出来事として明らかにされたし、このイエスを主と信じる信仰がこの人を癒した。このイエスを主と信じる信仰が今足の不自由だった人に力を与え、たたしめている。それは驚くべき出来事ですけれども、単なる驚きではなくて、イエス・キリストの出来事にしっかりと目を向けていくときに、私たちはそこになされた神の大いなる御業を単なる恐れではなくて感謝を持ってそれを受け止めていくことができるのだと。イエスの名を信じる信仰によって一人の人が今ここに存在をしている。この信仰こそが力であり、また病を癒した原動力なのだと、ペトロはそのことを私たちに語りかけているのではないでしょうか。イエスの名を信じる信仰、イエスをキリストと信じる信仰のゆえに、私たちは今日も命と希望を与えられて生きていくものでありたい、そのように思います。